ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日は食べる勉強の4番で、乳製品についての、まあ基本的な問題をいろいろお話しますが、乳製品っていうのは人間、特に赤ちゃんも含めた、人たちへの非常に重要な食材として提供するという社会的責任がありますね。だから乳製品メーカーや流通業は本当に誠実に乳製品を今まで日本社会に提供してきたかと、非常に疑問であります。皆さんも忘れておられると思いますけども、今からもう50年以上前に森永ヒ素ミルク事件っていうのがありましたね。森永のミルクの中に、添加物そのものじゃなくて、添加物の中に含まれたヒ素が赤ちゃんに甚大な影響を与えたものですね。この森永ヒ素ミルク事件って本当にかわいそうで、かわいそうかったので、ちょっと読んでみますとね。備前市の母は涙を浮かべながら語る。長女が生まれたのは1954年末。母乳の出が悪く、近所の薬局で森永乳業の粉ミルクを購入し、長女に飲ませていた。ところが数ヶ月後、39度を超える高熱と嘔吐。まあ、長女は一日中泣き続け、まあ、病院に行っても原因不明と言われた。その頃、西日本一帯にですね、乳児が発熱、下痢、貧血、皮膚の黒ずみなど共通の症状があり、これを研究した1955年、岡山県は森永粉ミルクにヒ素が混入していたと発表。このお母さん、77歳のお母さんの子供さんは今50歳、知的障害、難聴、骨の発達不良が残り、自宅療養。もし違うメーカーのミルクを飲ませていたら、長女は就職、結婚、出産と幸せな人生を送ることができた。毒を飲ませたばかりに、と母は自分を責めると。これは体験記であります。こういう事件が起こりまして、まあ、有名な森永ヒ素ミルク事件であります。この他に、育児乳業がだいたい2000年あたりですから、20年ぐらい前ですね、大規模な食中毒事件を起こりました。起こしました。これは本来はもう捨てなきゃあんない状態のものを、取っといて、なんか日付かなんかごまかしてまた売ったと。それで1万人以上の、食中毒患者を出して、確か1人か2人かお亡くなりになったかもしれません。それでそれを厳しく追及された、雪印乳業の社長がですね、エレベーターに乗るときに記者に止められて、僕は寝てないんだと言って、もうエレベーターで行こうとしたわけですね。大きな事件になりました。自分の会社が作ったミルクを、日付を書き換えて売って、そして1万人以上の人が苦しんでいる時に寝てないんだってのは一体どういうことだと、まあ、いうことで社会が沸騰しましたね。しかし乳業会社の事件というのはこれだけじゃないんですよ。まあ確か僕の古い記憶ではもうほとんど戦後にですね、まあ食中毒事件を起こして社長が全社員に非常に強い激文を配ったのを見たことあります。それからあと2、3回食中毒みたいなのありますね。決して乳業会社、乳製品の供給会社っていうのは信頼できる会社ではありません。私が直接的に自分のこととしてそれを体験したのは福島原発事故の時でしたね。実は福島原発事故の前にチェルノブイリっていうロシアで、ソ連でですね、原発の事故がありまして、まあその時のいろんな被爆のものっていうのを参考にしながら僕はその時に皆さんに注意をやってたんですね。で、私のとこにも良心的な流通業者とかそういう農家の方とかがどんどんどんどんメールをいただきましてね。例えばお米ですと、福島のお米で汚染されたお米が神奈川の精米業者に送られてくる。格安で、ただ同然。それを精米業者が精米して、神奈川産という袋に入れて沖縄とかそういうところに出したということをその精米の方が心が痛むんでね、武田先生にご連絡するって連絡が来ました。こういうのが多かったんですね。で、チェルノブイリの時に子供たちが甲状腺がんに大量になったんですよ。これの原因はですね、チェルノブイリからの放射性廃棄物、放射性の粉が牧草についたんですね。その牧草、広い地域の牧草につきました。その牧草を食べた牛の牛乳が汚染されていて、その汚染されたミルクを飲んだら、甲状腺がんが大量に発生した。それも まだちょっと理屈が分かってないんですが、普通は要素で、放射線要素で甲状腺がんになるので、要素の半減期は8日、たった8日なので、大体は2ヶ月とか、どんなに長引いても1年ぐらいで、甲状腺がんの発生とは止まるんですけども、確かチェルノブイリの時は原因不明の甲状腺がんがそれから20年も続きましたね。これについては当時、長崎大学の医学部で、放射線の環境をやってたお医者さんがですね、講演されたのを私直接的に聞いておりました。で、そういう記憶が私にありましてね。それである人が私にこれもメールで、どこか茨城県か、茨城県じゃなかったです。群馬県あたりですけども、そこのミルク工場の換気扇がね、壊れたか、なんか過剰に動いたか、なんかしたんだと。これは何か影響がありますかっていう問い合わせがあったので、私はすぐですね、ブログに、こういうことがあったけど、それからもう一つね、そのミルクが出荷されたのが関西に行ってるというのも来ました。で、こういった個人からのメールはですね、それを真偽を確かめるっていうのは時間ありません。真偽を確かめてる間に1ヶ月経っちゃったら、それみんな被爆しちゃいますからね。とにかく、それを公表しとかなきゃいけません。それで私公表しましたら、まあ乳業会社はね、自分が売る牛乳によって何か消費者に具合があるのだったら申し訳ないっていう気持ちがあると思ってました。例えば、欠陥車を売ってね、ブレーキが効かなくて衝突したら、三菱自動車はそれ謝らなかったんですけど、普通だったら謝るんですよ。申し訳なかった。欠陥車を売って申し訳なかった。だから、欠陥があるかどうかっていうのは自動車メーカーにとってはとても大切で、一生懸命チェックするんですよ。だから僕もね、僕がそういうブログ出したら、それは僕よりかずっと機動性がありますから、乳業会社はすぐ調べて、自分たちの牛乳が汚染されてないかを公表し、関西に行ってないかどうかも調べてくれ、また換気装置に故障があったかどうかも調べてくれると思ってたらですよ。いやー、企業風土ってのは怖いもんですね。私に攻撃を仕掛けてきたんですよ。それもね、私一個人でしょ？一個人にね、お前は調べたのかとか、それが本当なのかなんて、そっちが知ってるって言うんですよ、僕に言わせりゃね。で、一国民としてはね、まあ、そんな裁判みたいなことはできないし、放射線被曝なんか被曝してしまったらもう取り返しがつかないんですよ。さっきのヒ素ミルク事件みたいなもんですね。もう飲ませたお母さんが、すごく悔やむ以外に手がないんですよ。治らないんですから。だからこのお母さん言ってるように本当だったらそのミルクを飲ませなかったら幸福な人生、結婚、出産をしたと思われる娘がね、今でも苦しんでるの見たら、それひどいわけだ。そういうことになるから、僕はすぐ公表したんですよ。そしたらね、ミルク会社からものすごいバッシング食らったんですよ。ね、武田はよくわからないのに確かめもせずにそんなこと言って、なんて。だけど、確かめてたら、被害者が出るじゃないですか。だからそれはね、あれでいいんですよ。僕の認識では、政府とか企業とか、そういう人たちはですね、自分たちでやんなきゃいけないんですよ。安全性を証明しなきゃいけないんですね。そういうことって多いんですよ。一般市民は懸念を言えばいいんですよ。懸念を言う以外に言いようがないんですからね。だけど僕はね、ここのブログでずっと話しましたように、子供たちがラクターゼとかカゼインをよく消化できない。カルシウムも十分に供給できない。それからもちろんチーズとかヨーグルトなんかの乳製品も同じようないろんな障害が起きる。まあ最近ね、非常によく言われているのは女性の乳がん。僕はこれは学術論文の論文を読みましたらね、横軸に乳製品の摂取量と縦軸に乳がんの発生量も完全にきれいに比例しております。日本人のデータでした。で、乳製品を取れば取るほど、つまり牛乳飲んだり、ヨーグルト食べたり、チーズを飲んだりすればするほど、乳がんがそれに比例して増えるっていうデータでした。それで、こういうデータは常に公表しなきゃいけません。公表して、それでもかつ牛乳とかヨーグルトとか、そういうものを売るっていうならですね、売る方は、それは癌は増えるけども、それは大したことないとか、人間は癌になって死ぬのはいいことなんだとか、そういうのはやっぱりちゃんとやらなきゃいけません。それから最近私が言ってるんですけども、これは、東大の産婦人科の 先生方の他の外国もやってますけどね、論文を読んだり講演を聞いたりいたしまして、それで発達障害の多くは、母乳じゃなくて人工乳を飲ませたことによるんだと。それは牛の乳の中に、人間の脳の神経細胞の科学的な伝達組織が作ることができないからだというちゃんとした原理原則と実験データと、それからこの場合はボランティアのデータは外国でしたけど、外国のボランティアのお母さん方を2組に分けて、現実的に人工乳を飲ませたお母さん方と母乳を飲ませたお母さん方の子供の、発達障害の比率をね出しておりました。だから科学的には一応完璧な安全検査と言えますね。そして、母乳を飲ませないと発達障害の起こる可能性が高くなるという結論に達しておりました。しかしこのことが乳製品の会社から全く発信されておりません。自分たちの売り上げ減るから、自分たちの売り上げ減るから嘘ついていい、自分たちの売り上げ減るから隠れてていい、自分たちの製品を飲んでくれるお客さんの健康はどうでもいい、本当に乳業の会社はそう思っておられるんでしょうか。例えば本当に子供に牛乳を飲ませることがいいことなのか。私が実は環境問題とかそういうのにこう関心を持ち出したのはね、やっぱり原子力をやったからなんですよ。そう、私は原子力一生懸命やったわけですね。石油がなくなるって NHK 嘘つくもんだから。いや、その頃の NHK の報道をこの前一生懸命探したらね、出てこないんですよ。だけど毎日朝のテレビで、もう石油は30年、30年、40年つったかもしれない、35年つったかもしれないですけどね。今から50年前にそう連呼してたんですよ。それで僕は原子力行っちゃった。しかし原子力に携わってるとどうしても疑問が生じてきたんですよ。本当にこれが国民のためになるか、原子力技術は安全かね。でいろいろ安全とか、それから、まあ、水俣病とか、あれ会社悪くないですよ。それから四日市喘息とか、これも会社悪くありません。金見湯症事件、これも会社悪くありません。こういうのは会社悪くありません。しかし乳業会社についての今までの状態はですね、極めて、まあ、感心できないって言えますね。ぜひ、乳業会社の皆さん、自分たちの供給する食べ物を食べていて、発達障害はどうなのか、カゼインとかラクターゼの消化は大丈夫なのか、ね、なぜ乳業会社に中毒事件とかそういうのが多いのか、それから、福島原発の時に、テルノビリの時には牧草による汚染、それを食べた牛とかなんかに問題が起きたんですけど、それはなぜ日本では起きなかったのか。福島原発で漏れた放射線量は広島原爆の時の200倍ですからね。爆発の仕方は大したことありませんでしたが、それは原発ですから、原子力発電所ですから、片や広島は原子爆弾ですから、同じエネルギーでも全然違うんですけども、それに対する食品会社としての見解ですね。それからチェルノブイリの時に子供たちが甲状腺がんになったのは牛乳を通じてたと言われてたこと、そういうことが乳業会社としての責任でどういうふうに考えたのか、私は今のところ読んでおりません。もしそういうのがありましたら、ひばりクラブの人でご連絡をいただいてデータを見てみようと思うんですが、私は子供たちが被爆しないように一生懸命やってたんですよ。それで一生懸命やってたんです。僕はなんか名前を売ろうとかそういうことじゃありませんでした。もう十分に有名でしたからね。当たり前ですよ。人間の、日本人の大人、僕なんか特に科学者、大学教授、そりゃあね、正しいことを言ってやっと自分の存在価値があるわけですよ。生存してる意味があるんです。その点で今回食べる勉強で乳製品のことやりましたね。子供に対する問題、ラクターズの問題、カゼインの問題、カルシウムの問題、さらに加えて発達障害の問題、それから事件が起こった時に間に合わないっていう問題、先ほどのシソミルク事件ですね。いくら保証金もらっても、いくら乳業会社が謝ってもらっても、人の口に入るものを間違ったらですね、そのものを飲んだ人、食べる人が一生の問題になるってことに対して、まず乳業会社が自分で積極的に テレビとかネットでどういうふうな考え方で現在乳製品をやってるか、具体的に乳がんが増加しないのか、発達障害はどうなのか、消化不良で変なことにならないのかっていうことについての乳業会社の非常に良心的な日本人としての見解を聞かせてもらいたいと思います。それまで僕は乳製品はできるだけやめた方がいいと思います。乳製品の悪口を言ってるわけじゃありません。今後乳製品がもしも皆さんにもてはやされるとしたら、私は乳製品メーカー、流通メーカーの誠意だけによると思っております。